おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日はマタイによる福音書の27章の4節から読みます。私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。これはイスカリオテのユダの出来事の中にある言葉です。イスカリオテのユダは自分の裏切りによってイエス様に有罪の判決が下りたことをとても後悔しています。その後、祭司長たちや長老たちにイエス様を売り渡した銀貨30枚を返そうとします。ところがそれは受け取られずに、その銀貨を神殿に投げ捨てて、結局彼は首を吊って死んでしまいます。そういう出来事がイエス様の十字架の時に起こりますし、裏切ったユダの上に起こることになっています。ここにユダの裏切りがあるんですけども、これはとてもペテロの3回知らないといったことととても対比されて書いてあります。ペテロはその後外に出て激しく泣きます。しかしユダは自分で何とか解決しようと思って銀貨を返しに行く。そこに何が語られているかというと、ユダは自分自身で何とか解決しようとするが、それは結局できないのだと。ペテロは激しく泣いて悔い改めて、また再びイエス様への信仰を取り戻していく。そのことをこの2つ、ペテロとそのユダに合わせながら聖書は語っているものだというふうに思います。その現実の前で一体我々はどうするのか、お前の問題だと言われて突き飛ばされるのか、それを神様に委ねてその思いを受け取っていただくのか、そのどちらかだなというふうに思うのです。今日で東日本大震災から1ヶ月が経ちます。ルーテル教会は小泉継牧師を現地に送り、今日からルーテルボランティア支援センター隣人を立ち上げます。その仙台に行って2、3日、彼は一生懸命その立ち上げのために努力をして、また数々のボランティアにも参加しています。昨日、小泉先生からレポートが届いて、この2日のことが書いてありました。そこにはこういうふうに書いてあります。仙台に来て初めての泥かき、1ヶ月経った手つかずの家屋は 泥自体が匂いを発し、マスク必死の作業、津波到来前そのままの家財道具、衣類、その他もろもろが泥にまみれ、その家庭の歴史自体が消滅しまったような気持ちになる。そしてそこに家族の写真があり、卒業アルバムがあり、家人の趣味であるプラモデル、釣りの道具があり、我が子と同じぐらいのこの写真を見つけた時は何とも言えない気分がした。これが昨日彼から送られてきたレポートです。多くの救援活動に関わる人々、また泥かきをしている青年たち、牧師たち、神父たちがこのような同じような思いを持っておられるのじゃないかなと思います。その思いを神様が全て受け止めておられる。その思いを前にして、それでもなお救援活動をしていくのだという、そういう心がここに現れているなと思いながら、そのレポートを読んでいました。ペトロは3回知らないとイエス様に言いましたが、それは自分の弱さを痛感して外に出て激しく泣いたとあります。ユダは自分で犯した罪の決着をつけようとし、そしてその決着が結局できない、結局自分の力で解決を求めて責任を取ろうとすると、結局は自分を救うことにはならない、そのことを聖書は言っています。ユダは後悔しただけであって、悔い改めまで導かれませんでした。それはお前の問題だと言われただけでした。私たちはこの大震災を与えられて、そして現地の問題に今目の前に立っています。その時に、じゃあどうするのか、後悔だけするのか、悔い改めて新しいまた道を見つけていくのか、それが今日問われているのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちは命を与えられて、この職場に召されて、あなたからの与えた働きをなそうとしております。どうか主よ、私たち今日も一日あなたに守られて、与えた務めを果たしていくことができるようにしてください。今日から仙台教会の中に ルテルボランティアセンターが立ち上がります。そこで、主として働く小泉嗣牧師を中心とする青年たち、また教会員たちをどうかお守りください。またこれからそのボランティアセンターを中心として多くの働き人が現地に向かいますけども、そこで思う気持ち、また感想、また思いをどうか主が受け取ってくださって、そして新しく私たちがまた復興への道を目指していくことができるようにしてください。全国にある教会、学校、施設、そこに住む信者、求道者、牧師の家族を今日もお守りください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。